7月17日月曜日です。今日は時事川柳です。
はい、ですが時事川柳をやってるところではなくなりましたな。
安倍晋三元首相が奈良市内の街頭演説中に銃撃されました、
ね、あれ金曜日だったよね。
金曜日のお昼ですね。
昼ですよね。で、はい、俺はさ土日大体閉じこもって戦死たり健康会だりしねば前ねえので、金曜日はいろいろ野暮用があってね、で夕方帰ったんですよ。したら金曜日っていうのは週刊誌が2つつく日でね、週刊文春パラパラっと開いたらこういう記事がありました。
真実を語る3つの新物証。
うん、何どういうことかというと、これまあ文春のスクープでね、森友学園の見取り図が出てきて、そこに名誉校長室という昭恵さんの部屋が2つあるというので、ただの名前じゃないじゃないかという、まあ、スクープですよね。で、おお新しい展開になるのかなと思ったわけですよ。でもう一つの週刊新潮を開いたら、和江さんご記憶ですか、アベノマスクがね、はい、みんな皮肉ったもんですよ。
サイズが小さくてということですよね。
その時ね、はい、アベノマスクブラというのを作った女の子がいたんだ。
写真撮ってるけど1人2個来ました
ね。でこの子が言ってるんですけど、皮肉の後のつもりだったが炎上して、もう脱ぎ切ったので脱ぎませんと、うん、はは、こんなのもあったのかとつい笑ってしまって、で連れ合いが帰ってきて、水あるはんで水の川一緒に向こうというので、そういった場合時間かかるのでってパチッとテレビをつけたら、うん、これでしょう。
犯行の瞬間を伝えるテレビの映像を見て、まさかと私は思いました。信じられなかったですね。
うん、みんなね、はい、
でそれが本当に日本で起こってしまったのかと思いました。
そうそう、で思ったのは、ちょっと前に言ったその、森友学園の話ももうこれでおしまいだし、そのアベノマスクでジョークというかね、この間そういえば篠介が青森に来た時に枕でですね、もうずっと来れなかったのでようやく来ましたと、皆さん、ご記憶ですか、2年前ですよ、マスクがないマスクがないって騒いで、その時にちっちゃなマスクが送られてきたでしょ、2つって、あれは口用と鼻用だったんですよって、ドッとこう受けるわけですよ。しかしさ、もうそういうジョークも言えない、もう暗い日々が続きますよ当分ね。で笑いがないっていうのはね、その時に思い出したんですけど、こういう有名な川柳があるんですよ。
江ノ県の笑いに続く暗い明日。江ノ県の笑いに続く暗い明日。
鶴明ってね、反戦川柳を作った人で、この番組でも何度もやりましたね。これ昭和12年にもうそろそろ危ないぞって、日本は戦争に入っていくぞということをみんなが知って感じていた時の句ですね。なのでこれからどんどんどんどん暗くなっていくなと思っている国民が、その一時の笑いを求めて江ノ県劇場に行ったということですよ。で何を言いたいかというとね、やっぱり権力者に対して揶揄したり、なんつうんですかね、今のアベノマスクの話っこしたり、それがねいい社会でしょ。もうね、こうああいうことが起きたらね、何も言えなくなってしまうんだよね。でね、こういう句があります。
テロやまず貧しき国の青い空。テロやまず貧しき国の青い空。
ね、テロなんて、例えば気に食わないやつを殺すとか政治家を殺すとかっていうのは、まあ日本には関係ないとみんなが思っていましたよね。死ぬんだばプーチンだとみんなが思っていたと思います。こういう句もあります。
身の奥に飼う一匹のテロリスト。身の奥に飼う一匹のテロリスト。
これはまあね、誰しも、自分の中にあいつなんか死んじゃえと思うことは誰でもあるでしょう。だけど鼻バカなことをする人は今いないわけですよね。そしてこれでいきますか。
最小の帽子は鳩も鷹も出る、
うん、
最小の帽子は鳩も鷹も出る、
ね、 一番長く宰相を務めた安倍晋三でありましたよ。で、あの人はどっちかというとね、あの憲法改正、
はい、
というので、まあどっちかというとタカ派というイメージがありましたが、まあ鳩よりはちょっとタカが出たかなと。
うん、
そしてこの句、
政治家は落語家よりも笑わせる、
うん、
政治家は落語家よりも笑わせる、
これが民主主義というか、こういうなんつんだろう、何度も言いますけど、政治家を揶揄したり、おちょくったりできる世が平和な世だわけですよね。あれに驚きましたな。そしてこれ、
民主主義を脅かす蛮行、蛮行というふうに、
みんな言ってますね、
多くの方が報道してますよね。そうそう、
あのさ、俺はやっぱりあの言いたいのは、笑いが消えるということですよね、うん、でこういう句もある。
たてがみをゆする姿は見せようぞ、
うん、
たてがみをゆする姿は見せようぞ、
これはあの今のその我が国の置かれている状況、安倍晋三元首相がいた方のはこれなんではないかと、つまり、ある程度武装しないとその安くかけられるぞというかね、でもどこまでなのかと、しかし我々はあのそう簡単には負けないぞっていうのをね、言っている川柳でしょう。そしてこれですね、
銃を持つそんな自由はいりません、銃を持つそんな自由はいりません、
うん、これはまあアメリカのように銃を持つ自由がね、その当たり前の国でも、日本はそうした国でないから、ある一定のというか特定のヤーさんと言われるような人たちしか持てないわけですよ。でも一般の人がやってインターネットとかで
ホームセンターで手に入るような材料で、ね、自分でその銃を組み立てられるっていうことが信じられなかった
ですね。だよね、普通の見たところ普通のわけもんですね、あれだば SP だのはあまり気にしなかったでしょうけど、
ただその警備上のその隙があったっていうのは奈良県の警察本部長も認めてましたよね、
うん、だってああいう事態になればさ、もう結局何人用が
なんか360度あの状態だとなんか回避することはできなかったのかなと未だに思いますね、
やっぱアメリカの SP でね、軍なきゃシークレットサービス団とはちょっとレベルが違うんでしょう、まあ警視庁団だばそういう訓練してるんだけど、県警クラスだと無理だったのかもしれない。そしてね、これいきますか。
政治家を信じた私同罪か、
うん、
政治家を信じた私同罪か、
これね、政治家をだからこういう具合に皮肉ってるわけですよ。あの我々のその代表なのに、なんか時々あのいろいろスキャンダルがある人がいて、というのですね、だからね、政治家は大変ですね。はい、この句、
ラーメンと餃子政治に遠くいる、ラーメンと餃子政治に遠くいる、
うん、これはわかりますね。ラーメンと餃子、ラーメンライスとか、これも庶民の典型的というか、そういう僕はまあ一票入れなくたって変わらねえやとかっていう川柳ですね。
そうあってはならないですけど ね、
うん、
長寿税言い出しそうな政治だな、長寿税言い出しそうな政治だな、
これだけだあの段階の世代を含めて年寄りが増えで、そして長生きしてどんどん進むとこうなるんではないかと、
まあ、10年後20年後新しい税として登場するかもしれないですね。
そしてあの今弘前でもう終わりそうですけどね、こういう映画やってましたね、
プラン75、
うん、
それは75歳から自らの生死を選択できる制度と、
そう
君、ね、果たして是か非か、
そう是か非か、まあ、ここもちょっと読んでくれますか。
75歳以上が自らの生死を選択できるプラン75、この架空の制度を媒介に 生きるという究極のテーマを全世代に問いかける衝撃作。
うん、ちょっと
本庄千恵子さん。
そうそうそう、なのでちょっと辛い映画ですけどね、はい、興味のある方は早めに行かないと終わっちゃいますね。うん、
それではプラスワンです。今週はホリーズですか。
そう、ホリーズってね、すごい気が高い、あのオラ好みの金曜日にかけるバスストップというのがとても有名なヒット曲ですけど、その次のヒット曲
ホリーズでストップストップストップ。